ました。桃山月花のムージックラジオ、パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2026年2月8日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第175回目です。ということで、最近海外ファン向けのイベントに出ることが増えてきたんですよ、私。で、先月ウェルカムトゥージャパンっていうタイトルのライブイベントに出たんですけど、もう来場のお客さんも配信チケット買ってくれるお客さんもほとんど海外の人、アメリカ人、カナダ人、ドイツ人、オーストラリアとか、まあ、結構英語が上手な人たちがいっぱいいて私全然喋れないんだけど。で、私もさ、出させていただくからにはちょっと英語頑張りたいじゃないですか。だから MC 何喋ろうかなって考えてたの、その日まで。で、2人だけ私の日本人ファンが見に来てくれたんですけど、その人たちの顔を見て、あ、これだって思って MC の内容をね、思いついたんだけど、年賀状の話しようって思ったの。なんか多分その日本に来てる、今見てる海外ファンの彼らは、日本のご飯何が好きとか、観光地こういうのおすすめだよみたいな話ってすごいよく言われてるはずなんですよね。だからなんか文化的な話、きっと日本が好きで来てくれてるはずだから、そういう話をしてあげたいなと思って、桃山月花、Please call me 月花みたいな MC 始まって、トラディションジャパンピープルニューイヤーメッセージカードトレーディング、カルチャー Your country like this?みたいなめっちゃつたないセンテンスでまあ年賀状交換してますけど、あなたのお宅ではどうですかみたいな、国ではどうですかみたいなしたので、年賀状っていう文化は絶対日本の文化だけだと思ってたから、そしたらクリスマスカードのことだねって言われて、あ、英語圏確かにみたいな、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーでメッセージカードやり取りするって言われて、うわー確かにって思って、そこはなんかへーみたいな、握手みたいな感じで仲良くなれたんですよ。で、昨日もそれ系のイベントというか撮影があったんですね。昨日は撮影をしてスタジオで演奏動画を、でそれをアーカイブ配信販売するっていう企画だったんですけど、だからもう文化マウントみたいなの取れないというか、しかもお客さん入れてないで、データの、遠隔販売だから、あるなしをその場で聞くとかっていうこともできないし、またこれ MC どうしようかなって昨日まで考えてたんですよ。で、だからなんかもっとパーソナルなこと、私のこと、最近ハマってることとかを、まあ、教えてあげようかなと思って。あいまい月か。久しぶりみたいなリスンリー最近ね、I've been watching ビデオ、ショートビデオ TikTok、こうスワイプするようなジェスチャーも交えながらね What ビデオ見てると思う、チルドレンキッズキュートビデオ、うん、ノーノーノー、キャットドッグかわいいビデオ、ノーノーノーみたいなI'm watching baby elephant つって、baby elephant is bad walking noob 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 って下手っぴって意味なんだけど、なんかみそかすみたいなスラング。そう、象の赤ちゃんがもういかに下手に歩いてるっていう、まあ可愛い動画があるんですけど、それが好きだっていう話をして、モノマネを交えてさ、こうぐちゃみたいな。で、そのブースにはカメラマンと次に歌う予定のアイドルのみほちゃんっていう女の子が2人いたんだけど、もう私がヌーブのベビーエレファントをこうぐちゃぐちゃやるたびに爆笑室内これは見つけたと思って、いや、よかった、マジでぐねぐねのエレファントをやりまくってライブは大成功でしたねそう、もうちょっとね、そろそろパスポート取って人生初めて海外行ってみてもいいかなとぐらい思った、ちょっと楽しかったね。そんな感じでグローバルな桃山で今日もお届けしたいと思います。さて、桃山月花のムンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。 こんにちは、桃山月香です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。山岡あずささんです。拍手でお迎えください。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、山岡あずさです。役者を中心に歌ったり踊ったりしてます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
嬉しい、出てくれて
嬉しい、そう言ってくれて
めっちゃ呼びたかったんですよ。
そう、それをね言ってくださってましたもんね。嬉しい、ありがとうございます。
熱烈オファーとはこのことでライブをご一緒にして、はい、でその前に私が一方的に舞台を見てたのでお見かけして知ってたんですよ、うんうん、で全然印象違くって、舞台から降りた
あの時の役がねだいぶ違ったんで
全然違くって、ですごい魅力的だなって思ってたらライブでの顔もまたちょっと違くって、
そうですね、
打ち上げも最後まで残ってくれて、
はい、
そこも全然なんか
全部が違
った、真面目な子だと思ってたのに最後まで残ってみんなと一緒に笑ってくれて、うんうん、いいやつだと思って。
あ、嬉しい、ありがとうございます。
私ずっと山岡って呼んでた、
ね、あ、そう、山岡って呼ばれてました山岡はいってずっと言ってた
そう、なんか演者さんもスタッフさんもにゃんちゃんってあだ名あるんだから呼んであげないよ、うるせえ山岡だって言って、
そうそうそう、みんなね、じゃあアズニャンだったらとか、アズさんはとか言ってて、もう固くなでしたよね、絶対山岡だったから、
そう、山岡になっちゃいましたね。こうなんていうの、名字呼びで可愛がりたいキャラにな
る。嬉しい、ありがとうございます
そう、舞台が初めての私はそうお見かけ、
はい、
すごかったわ。
あれ自衛隊のねお話だったんで、
う
ん、
どういう役でどういうお話でしたっけ。
私はあの自衛隊のお話なんですけど、自衛隊の中の教官の役で、教官っていうか上官、
うん、
で結構厳しいというか下の子たちに怒声を浴びさせるような役でした。
うん、なんかねその上官の役がね、あの声がすごく低くちゃんと怒声を浴びせてて、で私もなんか舞台をたまにお仕事いただくことがあるんですけど、声が高くって結構注意されることがあって、なんかこう天井で回っちゃうっていうか、うん、みたいな、
わかる、
姿勢っぽい声にやっぱねなっちゃうんだよね。
そう、
飛ばすと
感情を込めたり飛ばそうって思うとそうなりますよね、うん、上になっちゃいますよね。
これをすごく低くすることってすごく簡単だけど、うん、これで大きい声出すって、まあ役者さんすごいなみたいな。
難しいです。私もよく怒られます。キンキンするってよく怒られます、
そう、キンキンするってめっちゃ言われる。
難しい。
だからそう、歌声とか聞いてすごく可愛い曲歌うから、うん、あ、すごい全然キャラ違うんだって改めて思った。
そうですね、まあでもどうなんですかね、ファンの前では割とあの役に近いってめっちゃ言われ
る、上京されてんだみんな
私圧が強いとか言われるんですよ、あの言葉がきついとかよく怒られるんで。
確かに今日山岡のファンはビシッと見てるけど私のファン足組んでるからね
本当だ
腕組んでやっぱこうビシッと教えてんのかもしんない
かなぁかもしれない、教育してるかもしれない
教育です、賜物ですね。
いや、ありがとうございます。
そうなんだ、そういう感じなんだ、
ね、割と
ほいで、ライブでも出会ったんですけど、メインの活動は役者さんなんだよね、
う
ん、
そうです、もう2025年の最後まではアイドルやってたんですけど、
うんうん、
もう卒業して、今はメインを役者でやってます。
そっか、元アイドルって話もこの前してたね。
そうです、
アイドルの時は結構こうザ・アイドルみたいな
2個グループやってたんですよ私、
うんうん、
が1個がロックで1個が声優アイドルで結構キラキラ系をやってました。
へー、なんか演じ分けが求められてた人生なんだね。
そうなんですよね、なんか分かんないけど2つ同時にやってたんで、うんうん、感情ぐちゃぐちゃでしたオラオラって煽った後にキラキラキルルンってやってたんで、
同じ日でライブあることもある、
ね、全然ありました。
大変っすね、
もうね疲れたって言ってましたねその時は。でも今思えばねいい思い出ですよね
そうですよね、
そうそうそう、
大変だったことってね、
そうそうそう、
やっぱその時の苦労だったりフラストレーションが今の素敵な自分をね、
そう出来上がってるから、だからきっとあんなねあの怒声浴びせるようなね役ができるんだと思うので。確か
にそりゃそうだね
そうそうそう、
ストレスない人あんな役できない
やばいやばいやばい
そうだったんですね、はい、アイドルはどういうきっかけで始めてどうやって卒業したの。
元々は もっと前にダンス&ボーカルグループをやってたんですよ。
ダンスやってたんだ。
はい、でその後に役者やって、で役者ってやっぱなんかお客さん呼ばないといけないから、
本当に
そう、まずファンつけなきゃってなって、じゃあアイドルになろうと思って、でもお芝居もしたいから声優アイドルになったんですよ。
へ
ー。オーディションがあって、オーディション受けて受かって、うんうん、でその同じ事務所内のロックグループに兼任で入らないかって言われて入って、で両方やってたんですけど、兼任してた方のロックアイドルが解散しちゃって。
ああそうなんだ。
でもうその時に、あ、じゃあちょっとちょうどタイミングいいからアイドルはやめて役者にもう振り切ろうかなって思って卒業するって決めて卒業したって感じです。
はー、すごい明瞭に、
うん、はい、
そうだったんだ。でもその声優で受かるのすごいよね。
ね、
普通にお芝居するのとやっぱ声で芝居するのって全然違うスキルだと思うから、
うん、いやそうでした。オーディションの時もめっちゃ言われました、うん、いや芝居の仕方がもう舞台だから違うってすっごい言われて、
はいはいはい
はい、私アニメ見ないんですよ、
うん、
だから声優が何かが全然分かんなくて、うん、ひたすら勉強してましたその時。
へー、声優さんの勉強ってどうやんの？
なんかだからそれこそいろんなアニメ見まくったり、あとあの声優さんがやられてる朗読劇とか、うん、あとボイスドラマとか、うん、なんかそういうのがいろいろあるんでそういうの見てました。
へえ。なんか声優さんと役者さんの違いって私もわかんないですけど、
うん、
朗読劇ってすごく違うよね、声優さんの。
違いますね。
なんですかね、すごいあの息遣いというか。
いや本当に、でもなんか本当声の出し方から喋り方から全部違うんですよね。
うん、全然違う。
そう、
なんかねキャラクターが動いてるのがすごくわかるなって思ったのが、なんか私が、MC とちょい役で出させてもらった朗読劇があるんだけど、うんうん、私は全然役者としてじゃなくて、
うんうん、
で声優さんたちだったの、それは朗読劇出てる人が。で、秘密基地みたいな感じでゴミがいっぱい不法投棄されてるところに若者が集まって、
うん、
ででっかいバスみたいなのが不法投棄されてんのよ。
へえ。
ゴミ溜めの中に、
うんうんうん、
でそこの中を秘密基地みたいにしてちょっと愛を育んだりみたいな青春があったりとか。
へえ。
でそのいっぱいゴミがある感じと、
うんうん、
その外にいる感じと、
うんうん、
バスの中にいる感じ、
うん、
とバスの上をよいしょってこうトンって、これ私声できないんだけどわかる？
登る
登る
って言えてるじゃんね。
あれがね全部そのなんか息でしかないのね、
うんうん、
とがきはないのよ。バスの上に乗ったとかないの。
あー、ないんだ
絶対登った。あれは右足から
もうめちゃめちゃ鮮明に、
うん、
すごい
見えた。
いやなりますよね。なんかすごいですよね声優さんって。なんなんだろうあれって思いますけど。
あれできないわ。
そう、最後までできなかったです。で諦めました。
いいです、もう伸び伸びやりましょう、う
ん、役者であればもう自分を前面に見せていこうと思って、
うん、そうですよ、可愛いんだから。
ありがとうございます、
うん、今まではどういう役をやってきたの？
病んでる役が多いんですよね。
そうなんだ。
なんかそうですね、
元気っぽいのにねもらいそうな役。
いやもうないですよ元気っ子な役なんてもらったことないかもしれないぐらい。
そうなんだ。
なくて、だいたい1回は泣くし、
うん、
何かしら死に直結する役ばっかりなんですよね。
へ、
自分がか相手がか、
うん、
いや自分がやるかのどれかの役ばっかりで、うん、だからあんま珍しかったかもしれないです。この見に来ていただいた内柄は誰も死ななかったから。
自衛隊の話なのに、そうそう死と取り合わせじゃないんだね
そうそうだったんで。
初めてなんだ、
ね、初めてでした。平和でしたね。めっちゃ
全然平和じゃなかった
平和なや、そうですね、全然平和な話ではなかったか
今までにしては。
あ、そうです。
へえ、そうなんだ。そう、
だいたい、でもなんか演出家さんとかにはとりあえずアズのことはやませとけばいいみたいな言われるんですよ。
うーん、
与える役
ずっと同じチームにいるの？
いや、バラバラなんですけど、うん、どこに行ってもだいたいなんかそういう役を与えられがち。それこそついこの間までやってた舞台も、
うん、
もうドコメディ舞台だったんですけど、
うん、
私だけシリアスだったんですよ。
そう
だから唯一ボケないでね、唯一ふざけないでねって言われてたから、
うずうずするね。
そう、もうあのそうですよ、楽屋とあの稽古場ですっごいふざけてました あのふざけたすぎて、うん、真面目にやんなきゃいけないのに、ここならいけるかなと思って一箇所ふざけてたら、あのゲネ終わりに演出家さんから、あの本当にやめてって言われて、バレた
バレるか
ってなって、ダメだったか、本番はちゃんとしました。
そうなんだ。え、すごい、やんでる役いいね。やんでる役ってすごく、誰でもできるから、だって喋らせなければ病んでるように見えるから結構簡単なんですよ入りは、
うんうん、
これをちゃんと病んでるように見せられるって信頼されてるんだろうからすごいと思う。
でも病んでる役やるとプライベートも病むんですよね。
わかる、引っ張られるタイプなんだ。
めっちゃ引っ張られるんですよ。
一緒です。大変だね。
そう、どんどんネクラになっていっちゃうから、うんうん、誰かと一緒にいないと無理になるんですよね、はい、一人の家帰るともうなんか泣きそうになるんで、できるだけやりたくないってずっと言ってます。ハッピーな役がやりたいってずっと言ってます。そんなのもありました。
お帰りなさい。
ただいま。山岡さんはそんなんじゃないんで。
そうだよね。
そう、うんうんうん、明るいタイプなんで、どちらかというと。
どういう役やりたい？
めっちゃふざけ倒す役やりたいです。もうな、今回それこそこのコメディ舞台で稽古のお休みの人が出た時に、うん、その場にいる役者で代役立ててやったりするじゃないですか、はいはいはいはい、その時に妖怪の話だったんですけど、かけばばっていう妖怪の代役を急にお願いされたんですよ、うん、それが砂を見て大喜びするっていうシーンがあって、もうあの砂じゃーって言ってキャハハハハって舞台上を走り回るっていう役の、
うん、楽しそう。
代役をやって、これめっちゃやりたいってなりました。ただただバカになれるってめっちゃいいなと思って。
そう
っ
すよね。
まあでももらえるの多分まだ十何年後なんだろうなっていうのを実感して、翻訳の方が来た時に、うん、いやちょっとまだまだ無理だなってなんか実感しちゃって。
あ、そうなんだ。そう、すごい感じたんだ。
すごくて、
ふざけ方が
そう上手で、もああまだまだちょっと修行が必要だわって思って、でもいつかやりたいなとは思ってます。
作る方にはなんないの？
あ、
結構なんか自分で演出したりとか本書き始めない？
あ、私でも本書きたくない人なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、私舞台学科の大学に行ってたんですけど、うん、あのいろんな授業があったんですよ。演出とか音響照明いろいろ勉強取れたんですけど、うんうんうん、唯一脚本だけ取らなかったんですよね。なんか苦手で書くとか自分で想像するのが苦手なんですよ。
そうなんだ。
だから歌詞とかも絶対書けないから、なんか曲ね、いつか作るとかなっても絶対歌詞は自分で書かないし、うん、とかいうのがあって苦手なんですよね。なんか
どうやって役作りとかこう想像してるの？
もう頭の中で映像にしてます勝手に。
その映像はでもだって想像してることになるでしょ。
そう、だからそれができるんですけど言葉にできないんですよね。
あ、言語かね。
そう、苦手で、国語が苦手なんです。
そう、オフでさっき撮る前にね、なんか苦手教科というか得意科目がないみたいなの言ってたよね。そう、
一個もない。
そんな人いる？
音楽だけですね。
あ、音楽は良かったんだ。
あの楽器やってたんでできるんですけど、それがいない。で、美術も得意でしたね。絵描くとかは得意なんですけど。
芸術肌なんだ。
そう、いや芸術しかやらずに生きてきちゃって、うん、勉強おろそかにしすぎて何もできないみたいな感じです。
まあでも芝居で大学行ってちゃんと役者なってるからね。
そうですね、まあ、だから転職って思うことにしてます。
そうですよ、
はい、じゃないと多分他何も生きていけないんで、私無理かもって思ってるから。
でも今後やっぱお姉さんになると後輩も増えていくじゃないですか、はい、ちょっと教えたりとかすると言語能力必要かもよ。
いや、そう、ダンスをね教えたりすることがよくあるんですよ私。で、言葉にできなくて、うん、見て真似てってずっと言ってるんですよ。もうなんか右足をこうしてとか、もうなんかバーンやってゴーンやってドーンやればいけるからみたいな感じになっちゃって、マジで何言ってるか分かんないですって言われてたから。
天才バッターみたいだね。
いや
ガッてきたのグッツするみたいな。
そうそうそうそう。で、関西出身なんで。
あ、そっかそっか。
擬音が多くなっちゃうんですよ、どうしても。だからちょっとね、あの分かりづらくてごめんねって言いながら教えてました。
役者やってなかったら何系の仕事してそうですか？
でもずっとアパレルでバイトしてたんですよ。なんで多分アパレルやってたと思います。子供服屋さんでずっと働いてたから、子供が好きなんで、うん、子供服で働いてたかもしれない。
へ
ー。もしくはスタイリストさんの内定ももらってたんですよ。
へー、蹴ったんだ。すごい。
そうなんです。だからバラエティ番組のタレントさんの衣装を決める お仕事をやってたかもしれないです。
うわなんかジャージみたいなの着てきて恥ずかしい、色全然ないんですけど。
もうスカートめっちゃ可愛いから大丈夫です。
ありがとうございますそっかすごいな、やっぱ芸術的というかなんかそのセンスの人なんだね。
いやね、でも勉強できない分多分そっちに全部全振りしてるんだと思います。もう今が転職です。
はい、はい、次の舞台も楽しみにしてます。
頑張ります、ありがとうございます、
はい、ということでお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。コーナー、さてゲストさんと盛り上がったところでここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはニッパーに切ってほしいものです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネームターナー、異世界と現実の扉を切り開いて行き来できるようにしてほしいです。
わかる、なるほど。
何したい？異世界行ってニューゲームできるなら、
え、どうですか？
そうなあ、れ知ってる？映画イエスタデイ、ビートルズがいない世界でビートルズの曲を弾いてめっちゃ自分がヒットするってい
う。あー、なんかあれは見ました。あ、広告みたいなのは見ました、
う
ん、
ああいうのやりたいな。
あー、なるほど、名前だけ借りて、うん、
そうもう夜遊びアイドルとか出しち
ゃうし、最高最高。
私ゆいさんが好きでギター始めたから、
そうですね、
もうゆいの曲全部やる。
あめっちゃいいかもそれ。
やりたいな。
確かにな、そういうのありなんだったらめちゃめちゃ海外のあのミュージカル出たいかも、
うん、
日本語で。なんか異世界
だったら。ケン渡辺みたいなこと？
あ、そうみたいなことしたいかもしれないですね。なんか現実世界だったら多分私絶対海外でやろうって思わないんですけど、
そうなんだ、
異世界だったらやってもいいって思うかもしれない。何でもありだから
ね。はい、続いて、神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。僕がニッパーに切ってほしいものは桃山さんの髪の毛です。
え、
桃山さんの髪の毛は長くてサラサラでいつも綺麗だなと思うのですが、思い切ってショートヘアの桃山さんも見たいと思ってます。桃山さんが元ヤクルトのオンドルセクみたいな髪型になるのを僕が楽しみにしてますショートヘアって言えんのかな、オンドルセク
え、したことあるんですか？
ね、5年6年前ぐらいまではずっとショートでした。
あ、そうなんですか？
ショート、うん、
ボブ？
ボブ、
髪の色は一緒ですか？
黒髪でした。
だいぶなんか雰囲気違いますね、
はい、
でもこのフォルムが私は好きかもしれない。
あ、もう二度と切らない。
あ、ごめんなさい
髪の毛は役者さんって結構制限ある？
いや、今は自由ですね、うん、逆にアイドルやってた時は黒髪ロング貫いたんで、
うん、
ちょうどアイドル辞めるって決めた時にもう30センチ切って、
うん、
で、紫に染めて。
紫イメージの、すごっ。
で、今黒に戻してちょっとショートぐらいの感じです、
うん、
でも戻したいです、黒髪ロングにの方が何でもなれるんで。
まあね、
はい、
続いてラジオネーム埼玉のマッさん。桃山月香さん、こんにちは。こんにちは。ニッパーに切ってほしいものはトランプ大統領の持つさまざまなトランプの手を切ってほしいですね。ジョーカーを出してきたり、関税を言う重しを出してきたりと、世界各国を相手にさまざまなトランプゲームをしていて、どの国もマジシャンの手の上で翻弄されています。最終的には一枚一枚のトランプをうまく立てて大きなトランプタワーの完成でしょうかめちゃくちゃいい文章だな、
うん、
おしゃれ
すごい
カードを切るってことね。
なるほど、
トランプのすごうま、全部うまいじゃんこれ。
すごいですね。
トーマスさんね、賢なんですよ。
思いつかないですもん、こんな文章
ちょっと確かに今政治大変じゃん。
うん、
あ、今日か、真冬の投票日だ。2月8日。
そっか、2月8日だ。
ニッパーの日なんだ。
あ、ニッパーの日に何か切れるのか
連立切れてましたけどね、うまい、ありがとう政治の話とかやっぱしない方がいいんかな。
いや、私が分かんないんですよね、クルクルパーなんで本当に
かわいい。いや、くるくるパーなんでって言える子は賢ですよ。
あ、本当ですか、うん、
生き方がうまいと思います。
いやいやいやいや。
じゃあ続いて、ラジオネームカレーハンバーグゴリラ、米津玄師の前髪です。お母さんに怒られないで育ったんですかね、あの前髪。僕はいつも風呂に入れ、食につけと怒られます。
めっちゃ好きかもこれ。
米津玄師の前髪切りたいらしいです。ニッパーでね、
ハサミじゃないんだ。
確かに。口ちぎれて、
すごい頭の中でハサミに変換されてました。
確かに。シャキシャキ言ってたよ ね。
違いました ね。あれでもだいぶ切れないですよね、ニッパー。
いや、わかんない。でも米津さんの前髪は結構硬いかもしれない。
そっか、
硬そう。
まとめて除菌ですね。うん。
お風呂に入って職についてください。続いて、ラジオネーム巾着からヌンチャク、同棲して婚期を逃す全てのカップルの関係を切ってあげてほしいです。私もこれで何年も人生無駄にしました。
うわ、
きつい。
よく聞く話です ね。
ほんと最近めっちゃ聞くわ、こういう話。
い多いです。ちょうど私の近い友達にこの間この相談をされました。
なんて言った？
え、分かるなって言いました。
まあね、う
ん、自分の幸せを選んだ方がいいよって言いました。
てかその話してる時点でではない？
そう、私にそれを言ってくる時点で多分分かるなって言われるの待ってるよねって思ったんですよ、
うん、
で誰かが言わないと多分分かれないと思って言いました。
分かれそう？
いや、全然分かれなさそうです、
ね、
多分もう無理なんだと思います。
確かに。
みんなニッパーで切ってあげたらいいかもしれない。
ねえ、
うん、
続いて、ラジオネームトマト大臣、好きな子に連絡したとき、返事が返ってこないのをまだ読んでない、忙しいだけと望み薄な願望で期待してしまう、未練をニッパーに断ち切ってほしいです。
おー、かわいい。でもよく聞きますね、これもね。
よく聞きます
ね。そう思いたいんですよね。
昔誰かが言ってましたよ、返事がないっていうのが明確な返事だって。
どういうことですか？
もう返事が来ないってことですよ。
あー、そういうこと。
する気がないっていうこと。
なるほど。
だからこの今の部分を切り取ってその子に送ったら、
あー確かに、
それでなんか面白かったとか、そんなことないよって返事が返ってきたらいいんだろうし、それすらも無視だったらそういうことだ。
あ、確かにそれはそうだ、
うん、
じゃあ今ニッパーじゃなくて月花さんが切ろうとしてくれてますね。
そうです
ね。
トマト大臣のことを振ろうとしてるよ、その子は。で、今送ってみて。
強い。
ということで、メールたくさんありがとうございました。まもなくエンディングです。エンディングです。本日のゲストは山岡あずささんでした。告知があれば聞いてもいいですか？
はい、2月14日バレンタインデー当日にお世話になっております、歌えりさん、あの前回ラジオに出演されていた歌えりさんのバースデーライブに出演いたします。それこそ見に来ていただいた内柄のメンバーで、うん、内柄パーティーっていう題名でやるんですけれども、
めっちゃ楽しそう。
そうなんですよ、ライブありゲームありトークありのとっても楽しいイベントになっているので、阿佐ヶ谷ドラムさんにて行われるので、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは2月22日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回のオンエア日2月22日なんですけど、語呂合わせでニンニンニンということで忍者の日なんだって。なので次回のメールテーマこちら、忍法〇〇。皆さんが忍者になって忍法を使えるとしたら、どんな忍法を使いたいか、忍術使いたいか教えてください。締め切りがちょっと本日なんですよ、2月8日の23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花かのと言ったらムーンジックラジオと返してください。山岡もお願いします、
はい、
ではいきますよ、桃山月花かの
ムーンジックラジオ。
お相手は桃山月花かと
山岡あずさでした。
ありがとうございました。またお会いしましょう。